アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。皆さんおはようございます。教会ではクリスマスの4つ前の日曜日からクリスマスを準備する期間に入ります。教会ではこの期間を大降節と呼んでいます。今朝はクリスマスの3つ前の日曜日の朝で、大降節第二主日です。今朝はキリストの誕生に心を留めながら、神様がイエス・キリストの系図によって私たちに語っているメッセージをご一緒に聞きたいと思います。マタイによる福音書1章1節には、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図とあります。これは2節から17節までのイエス・キリストの系図の表題です。このアブラハムの子の子という言葉は、子孫という意味で使われていますので、一節はアブラハムの子孫であり、ダビデの子孫であるイエス・キリストの系図と言い換えることができます。この系図には、繰り返しなどを無視して、単純に数えますと、92個の名前が並んでいます。名前の数を間違えずに数えるだけでも大変です。新約聖書を初めて読まれた方は、このだらだらと続く名前の列挙にまず驚くと思います。ある方は、この名前につまずいて聖書を読むのをやめてしまうということもあるかもしれません。実際にそのような経験をした方のお話を何回か聞いたこともあります。普通は、はじめに読者の気持ちをつかむようなことを書くのではないかと思いますが、マタイはあえてこのような無味乾燥な名前の列挙から福音書を書き始めました。それには二つの理由がありました。まず第一には、この福音書の読者がユダヤ人であったということです。マタイはギリシャ語ができるユダヤ人のために、この福音書を書きました。ユダヤ人にとって系図は非常に大切なもので、どの家庭にも系図があり、大切に保存していました。ユダヤ人にとって系図は、自分たちが確かにユダヤ人であることを証明するものだったからです。ですから、福音書の最初の読者たちは、系図には違和感がなかったのです。これが現在の私たちが系図を理解できない理由の一つです。マタイはこの系図によって、自分がこれから物語るイエス・キリストが、確かな系図を持つ歴史上の実在人物であると語っています。イエス・キリストは、作り話でも、想像上の人物でもありません。系図で証明される、確かな家系を持つ実在の人物です。マタイは、この系図によって、読者が、キリストの物語を、歴史の事実として読むように促しています。私たちも、聖書が語るキリストの物語を、確かな歴史の事実として受け取らねばなりません。マタイが系図をここに置いた第二の理由は、イエス・キリストの系図そのものが語るメッセージをそのまま語りたかったからです。それはアブラハム、ダビデという名前に関わるメッセージです。これらの名前にメッセージがありますので、それぞれを紹介します。まず、アブラハムという人ですが、アブラハムは紀元前1500年頃の人で、ユダヤ民族の先祖です。今の私たちから言えば、3500年ほど前の人です。旧約聖書によれば、神様はこの人に約束を与えて、アブラハムの子孫によって、 全世界の人々が救いの祝福を受けると保証されました。このアブラハムの子孫とはイエス・キリストのことです。ユダヤ人たちは神様のこの約束がありますから、自分たちの系図を大切に記録保存するようになりました。自分たちの子孫から世界の人々に救いの祝福を与えるものが出ると約束されたからです。それぞれの家で系図は大切にされました。系図ははじめ口伝えで保存され、後には文書の形で記録保存されました。イエス・キリストの系図も旧約聖書のあちこちに記録されています。マタイはこの旧約聖書の記録を用いて、この系図を書き上げました。この系図の最初がアブラハムです。神様の約束はアブラハムに与えられました。そして神様はその約束をアブラハムの子孫であるデベレに与えられて、約束の内容をより明確にされました。ダビデは紀元前千年頃にエルサレムでユダ・イスラエルの統一王国を建設した人です。アブラハムから500年ほど後の子孫です。ダビデ王が即位してユダヤ民族が初めて本格的な王国となりました。ダビデ王朝が確立した時、神様はダビデに、ダビデ王朝の王座につく子孫の中から神の子を出すと約束されました。そしてその神の子によってダビデの王座は永遠に確立されると保証されました。言い換えれば、ダビデの子孫から神の子である救い主が与えられ、神の国が確立すると約束されたのです。神の子である救い主はダビデの子です。それは私たちの救い主イエス・キリストです。イエス・キリストはアブラハムの子孫であり、ダビデの子孫である神が約束された神の子救い主です。神様は3500年の時空を超えて、この約束によって今私たちを救ってくださいます。ここにイエス・キリストによる救いの確かさがあります。